はい、それでは3本目に入りますけれども、
はい、
あの1本目のラストでも少しお伝えしましたけどもですね、
はい、
本日はあのラジオっぽく進めておりまして、メールを募集しております。
そうですね、
はい、メールの、あのメッセージテーマ本日は、あなたが卒業したいこと、このテーマであのお送りしているわけですけども、
はい、卒業シーズンですからね、
あのわずか、1時間足らずの間にですね、
はい、
メールがたくさん届いておりまして、
おありがたいですね、
本当に皆さんね聞いていただいて、
はい、ようやくこうなんか反応が出てきた感じですね。
そうですね、うん、でそれでまあ早速こうねご紹介していきながら、
はい、
ね、皆さんとその卒業がねどういうふうにしたらいいかということも含めてですね、
はい、
お話をしていけたらと思うんですけども。
そうですね、
じゃあどんなのがあったか紹介していただいてよろしいですかね。
そうですね、はい、じゃあ1通目いきましょう。
はい、
ラジオネームジョーダン太郎さん。
はい、ありがとうございます。
はい。SF さん、猫屋さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
僕はタバコを卒業したいです。もう、タバコ歴十数年ですが、先日彼女にタバコ臭いと言われたのを契機に、ただいま禁煙中ですと。ようやく2週間が過ぎましたが、手が震えたり、イライラしたり、もうくじけそうです。どうすればタバコから完全に卒業できるでしょうか。
これはあるね。
ああ、これ切実なんでしょうね。タバコを吸う人にとっては。
実際我々どちらもタバコを吸わないので、この苦しみってわからないん
ですね。そうなんですよね。なんか吸ってる人にとってはその1日に何本吸うとか何箱吸うとかっていろいろあるみたいですけど、
はい、
やっぱりこうヘビーであればあるほど吸わないようにすると結構こう辛いらしいですね。
ですね。
どういう感じなんでしょう。なんか禁断症状みたいな感じなんですかね。
でしょうな。
でもこの理由がねすごいですよね。彼女にタバコ臭いと言われた。だからこう自分は別に一人でいる分には吸い続けても全然いいんだけど、
はい、
一緒にいる彼女のためにやめようってことでしょ。
そうだね。
すごいジョーダン太郎さん、ジョーダンみたいなラジオネームですけど、あの真摯な方ですよね。
ただまあ辞める理由としては一番ベタなやつだよね。
あ、そうなんですか。
彼女か奥さんでしょ基本的
に。まあそうですか。
辞めないあなたみたいな。
あ、自主的に辞めようかなっていう人はそんなにいないってことですか。
まあ自主的にっていうかそのタバコの値段が上がったから辞めちゃえっていうのもあるし。
はい。
ね、まあ、単純に健康ってあるかもしれないけど、一番はやっぱり、ね、
一緒にいる人と
身近な人からやめろって言われてしょうがねえなって。
なるほどね、言われてみたいもんですね。
タバコの話はわからないから、
はい、
ね、自分が好きなものをやめろって言われた時に、ね、十数年来の趣味をもうやめろって言われた時にこれがさってやられるかっていうね。
最近だと、うん、僕浜崎あゆみさんの CD を買うのやめたんですけど。
そうでしたね。
結構なお金がかかってるんですよ、
はい、
でそれを例えば今は本当にこうお金的な問題とこう興味あのファン心がちょっと落ち着いちゃったみたいな、そういうのいろいろあってなんですけど、うん、もし好きだったとして、
うん、
もうそんなにお金もないんだし生活のこともあるから そっちにお金を費やさないでとか場所も取るしみたいなことを言われたとしたら、うん、結構辛いですよね。
そうだ
よ
ね。
確かにな んかどっちが大事なのとか言われたら困っちゃうかもしれないな。え、じゃああなたはそのそれと同じパフォーマンスを何か示してくれますかとか言ったら嫌われるんでしょうねきっとね。
そう、そうね。
言いませんけど、ね、うわーそうか、本当偉いな。そう考えるとだって好きなんですもんね、吸うのタバコ。
でもだってくじけそうなんでしょ。
いやでもこう頑張ろうと努力はしてるわけじゃないですか、ね、僕努力すらしないかもしれないもん。いや嫌だとかって言っちゃうかもしれない。
それはだってどっちか取んなきゃいけないっていう状況じゃないからですよ。
そうか、本当に大事なんでしょうね彼女さんがね。
いや、
ん、
うるせえかじゃないかな。
はあ、どうかな。なんかまあでもどうすれば完全に卒業できるんですかね。もうこれは強い意志でしかないんですかね。
まあ、タバコのことに関しては、うん、もう禁煙外来っていうものは存在しますんで、
ね。あ、うん、そうですね。
言ったらいいんですよ。これはもうお金はかかりますけども。
はい。
うん、
テレビの CM とかでもやってました
ね。ね、立ち広し完全禁煙ですね。
うん。
やってますからね。
そうか。
それはそういうもう
症状、
医術が進んでますからね。うん、症状がありますんで。これはもうそういうのを、ね、利用しない手はないですね。
そっかそっか、うん、一緒に頑張ってくれる人
を
に頼るって
ことです、ね、もうその今日から一本も吸わないっていう風にやると多分ね無理なんですよね。
あ、
うん、反動が強すぎるんで。
徐々に徐々に
そうそう慣らしていくですとか、そういうのがね、あの筋見立てやれば多分やめられるでしょうね。
なるほど、ジョダ太郎さん参考になったらいいんですけれどもね、はい、ありがとうございました、ね、
はい、
続いては、は
い、続いてはじゃあこちらに解いてるのをじゃあ読ませていただきますけども、はい、ラジオネーム SFR48 さん
、はい、
もう内容が分かるような感じがしますね。
すごいですね、
SF さん、ネクラさん、こんにちは。
こんにちは。
私が卒業したいのは某国民的アイドル
はい、
はじめは会社の知り合いに無理やり引き連れられて東京都内の某劇場に足を運びました。
はい、
そこでは一生懸命にアイドルになろうとしている女の子たちの姿、応援してあげたいという純粋な気持ちで思いました。
へえ。
それから時間も流れ、国民的アイドルとまで表現されるほどにビッグになった彼女たち、今では彼女たちをテレビで見ない日はないほどです、
うん、
しかし商業主義としか思えない CD の売り方や不必要としか思えないセミヌードなどのメディア戦略についていけないと感じるようになりました。
あ、なるほどね。
これまでに彼女たちにつぎ込んできたお金はだいたい平均して月に5万円ほど。
おー、すごい。
このお金があれば他に何ができたでしょうか。
あ、なるほどね。
なるほどね。
あ、
まあ一言申し上げますと、
はい、
おそらくまあね、その某国民的アイドルに5万円使っていなかったとしても多分他のアイドルに使ってたね。
うん、うん、そうね、
そうね、
結局大したことには使ってない可能性は高いと思うんですけど ね、うん、けどね。
まあでもすごいね、月に5万円使ってた、ね、
本当なんで、まあやっぱその純粋な心を掴んじゃったんでしょうね、うん、そのまだ売れてない頃の頑張ってる頃のアイドルさんたちの姿を見て。
そう、単純に個々で考えるとさね、もちろんアイドルになろうとして頑張っていると思うんだよね、今でも多分、
うん、
それは非常にこうそこを否定する気も全くなくて、
はい、
素晴らしいんじゃないかと思いますけど、まあね、その商業主義って言ってましたけど、
あ、ね、周りの大人たちってやつですかね。
そういうことですね。
まあね、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。
しょうがないですか。
うん、まあだって僕もちょっと片足突っ込みつつあった時ありましたからね。
もう完全なんですか、そこから抜けてたんですか。
ああ、抜けちゃいましたね。
そうですか。
まあやっぱり本当お金ないってね、もう何もできなくなるんだなっていう話ですけど、ね、ちなみに、
はい、
似たようなメールがまた来てまして。
そうですか、はい、
ですね、ラジオネーム秋元さん、秋元町さん
ご本人ですね、これね。
ご本人なんですかね。わかんない。あなたが卒業したいことですが、ちょうど昨日 AKB48 のフィギュア集めを卒業しました。
うん、
AKB48 フィギュアって知ってます？
プッチョのあれですかね。
あ、そうです。プッチョで、あもうめちゃくちゃこれ AKB って言ってますね、しかもね。もう何のための某国民って前の人が頑張って隠してくれたんだって話もありますけど、はい、AKB48 のフィギュアは新曲が出るタイミングなどで新しいものが出ますと、
うん、
そのために選抜メンバー分のフィギュアが集めるのが大変でもう無理だなと、今考えれば写真ですらないプッチョのフィギュアになんでこんなに情熱をかけ傾けていたのだろうと思います。ファン心理ってすごいですね、というやつで。
あ、
まあ、
ね、
プッチョは1個200円とかそのくらいするのかな、
はい、
なのでまあ料金的にはもちろんその月5万とかに比べたらやや少ないやつですけど、あれって本当にプッチョのキャラクターでしかないので。
そうだね。
それにこう髪型とか表情、なんか微妙な表情とかでなんとか、んこれはあっちゃんかなみたいな、そういうギリギリの、うん、似てるっていうかニュアンスしか伝わってこないものなのでね。
実物を見たことないんですけど、
はい、
いわゆるその CM でさ、
はいはい、
プッチョの CM でその多分フィギュア的なものがこう出てくるわけですよ。
そうですね、
それしか見たことないんだけど結構似てるよね。
まあ、
わかるわかる。
まあそうですけど、ま
あ、特徴のあるキャラだけだ。
はい、そうです。実はなんかこうよく出てくるような人はわかるけど、んこれはみたいなのは、
うん、
結構ありましたね。
だろうね。
なんか去年なんか会社でみんなで集めるっていうよくわかんないのとかやってましたけど、
はい、
うん、なんかこれわかんないよねみたいなこと言って、でなんか我々のところでも何やってるんだろうって結論に至ってこうみんなしまったっていうことになりましたね。
なるほどね。
秋元町さんね、うん、でもね、
卒業したいことって言ったらもう卒業しちゃったって言ったらまあね、
まあね、コメント
は
おめでとうございますというしかないですかね。SFR48 さんもね、卒業 できたらいいですね。でもまあ、それなんだろうな、別の本当それこそ別のアイドルさんにつぎ込むのもいいかもしれないですね。桃色クローバー Z とかね、
スマイルエースとかね、
ネギっ子とかね、いろいろいますから。
そうですか。僕その2つ全然知らないんですけど。
え？
スマイルじゃ
な、桃色クローバー Z は最近結構ヒットチャートを賑わすぐらい人気ですよ。
あ、そうですか。
この前なんだ C、なんだ CD ショップ大賞受賞とかしてますから、結構結果も出しつつあるので、注目していくん
ですね。ももクロってやつですか。
あ、そうです。桃色クローバー Z。
アニメかと思ってた。
いえ、週末ヒロインっていう、週末に会いに行けるアイドルたちですね。5人ぐらいいました。なんか、戦隊ものの色がついてるような感じで、レッド担当みたいな、そういう感じのがあるんですよ、確か。細かくは分かんないですけど。
お詳しいですね。
ええ、僕はそんな、特に。
そうです、ね。
そうです。
これからどんどん地下アイドルの方に行っちゃう感じ。
いや、ネギっ子の方が地下アイドルですね。
全然知らねえ。
ネギっ子は、新潟県の、なんか特産のネギ、そのネギを知らない時点で、ちゃんと伝わってないんですけど、その PR するアイドルなんですけど、なんかもう9年ぐらい活動してて、
9年経ってもアイドルなんですね。
そうそうそう。それで最近、まあ、なんかコンスタントに CD 出してたのが、なんか最近ベストアルバムとか出して、にわかに賑わってんですよ。
あ、そう
っ
すか。
そうなんです。ラジオとかやってたりするんで、聞いてみるといいんじゃないかなと思いますね。まだいろいろいるみたいですよ。まだまだ地下アイドルはいっぱいいますよ。その話じゃないんですね。
そう
ですね。まあ、なので、まあ、いろんなね、別のアイドルさんにつぎ込むのもいいかもしれないですね。はい。
そうですか。
ありがとうございます。そうですね。はい、雑になってきましたね。
まあね、卒業はね、終わりじゃないですからね。
そうですよね。うん、始まりとも言いますから。
そうですね。
はい。じゃあ、次のメールは。
はい。次は、じゃあ、また私が、
はいはい、
私の方に、届いたメールなんですけど。
はい。
ラジオネーム、恋するニワトリさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF さんのゆかさん、こんにちは。
こんにちは。
今日のメッセージテーマ、卒業したいことですが、僕には10年ほど片思いを続けている女性がいます。中学、高校のクラスメートだったんですが、これといったアプローチもできないまま卒業してしまいました。大学は離れ離れになってしまい、この思いも諦めてしまおうと考えていました。しかし、成人式で久しぶりにその女性に会った時、やっぱりこの人しかいないように思えてなりませんでした。勇気を振り絞って話しかけて、何とかメールアドレスを交換することができました。それからメールをしたり、たまに同級生で集まって食事をしたり、楽しい時間を過ごしていました。
はい。
しかし先月のことです。彼女が大学で知り合った人と結婚することを人づてに聞きました。彼女には心からの祝福を送りたいと思います。そして10年間の思い出を大事にしながらこの気持ちを卒業したいです。
なるほど。
切ないですね。10年間ってのは長いですね。
長いですね。なんかこう引きずっちゃいそうな長さ。
うん。中学高校のクラスメートだったってことは、まあね、中学の 1,2 年からと考えると、まあまだ25、6ですかね。
この人みたいな感じだったのかな。
恋するなとりさんね。いやいや、そうですか
ね、この思いを諦めてしようと考えていたけど、
うん、
久しぶりに会った時にこの人しかいない。すごいです ね、
純愛ラプソディですもんね。
本当ですね、うん、純愛ラプソディ。
ああ、あんまりそこをね、掘っても出ないですよ。
あ、本当ですか。あ、はい。そうですね。掘ろうかなと思ったんですけど、やめましょう。そっか。でも、なんかこう、もうちょっと、もしかしたら、この恋するニワトリさんが、まあでも、ね、より頑張ったりとかしたら、何かあったのかもしれないけど、彼なりに勇気を振り絞ってって書いてあるから、
はい、
もうできる全てはやったんでしょうね、恋するニワトリさん
は、ね。まあ、どうなんですかね、そういうタイミングってありますからね、何か の、 その歯車一つね、こうかけただけで、ガラガラっと変わったりしますから ね。
でもこの人、偉いですよ、彼女には心からの祝福を送りたいと思いますってね、この状況でも、ちゃんと何きなんか忘れるために嫌いになったりとか、そういうこともあったりとかする中、
な
るほどね、思い出を大事にしながら、この気持ちを卒業したいってね。
まあね、ちょっと年下と思えない。 うん、あのそう、ね、成熟した、ね、男性ですねこの方はね。
なんか、うん、なんか申し訳なくなりますね、うん、本当なんか多分こういう人だから、
はい、
また次ね好きになった人が現れた時に、
はい、
なんかきっといい方に行くんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、多分こう性根がいい方
なんですよね、うん、絶対そうですよ、うん、そのなんかね表面的なところでなんかなんだろうなんピタッとはまらないかもしれないけど少しずつ話してる間にねそういうのって、はい、内面って見えてくるもんですからね。そうですね。なんかあの本当卒業したいですっていうか、まあ、卒業しなきゃいけないんだと思うんですけど、
うん、
次にね本当受けて頑張ってほしいですね。
いや私なんかその10年間思い続けるどころか、
はい、
10年前にその関係になった人と今つながってませんからね。
わーい
友達って意味でもね
10年前って
なんか中学高校あたりの人。
ああねえ
今じゃあね、携帯取り出して誰かちょっと電話してくださいって言われてもいやちょっといないんでなっちゃうな。
ああそっか。まあでもほら我々携帯なかったじゃないですか。
ああいい返しが来ましたね、
うん、僕だって卒業して高校卒業した後に携帯手に入れたぐらいですから。そうしょうがない、
しょうがない、
しょうがない、
ね、しょうがない、
うん、しょうがないんですよ。しょうがない本当にね、
自分のこと全部棚にあげるの、
ええ、
素晴らしいラジオですこれは。
だってほら僕らはそういう少年は綺麗じゃないので
。そうですね。
だから
僕は土壌ですからね、
はい、
土の中をこ
う待ってます、はい、もう本当に なんならこの恋する鶏さんをどうにかこう引きずりを込めないかとかっていうぐらいの悪をね満たしてるような人間なので。いやもう本当ね、でもメールありがとうございましたと。
あのきっとね、いいように今後は進んでいくと思いますからね、
う
ん、
そうですよ、
はい、
本当負けずに頑張ってください。はい、じゃあ続いては、
続いて私がまたちょっとご紹介しますけどですね、はい、ラジオネームもぐらさん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が卒業したいのは会社の一人ご飯です。
お、
私は社内に友達が一人もいません。
あ、
他の社員は連れ立ってお昼ご飯に出かけていきますが、
はい、
私はその輪に入ることができずに取り残されてしまいます。かといって一人だと思われたくない私は携帯電話で、あ、何々ちゃんちょっと待ってね今から出るからなどと架空の社外の友達と連絡を取り合うふりをして席を立ち、こっそりコンビニで買っておいたご飯を持って地下倉庫に忍び込み、そこでこっそりと食べています。たまに地下階段を降りてくる足音が聞こえると見つかる前として必死に物陰に隠れています。友達が欲しいわけではないのですが、こんな暗い生活から卒業したいです。
ああこれは深刻ですね。
思いが来たね、いきなりね。
女性なんですかね。
女性ですね、女性ってありますね、はい、
男性だと、
はい、
別に一人でも全然ね気にならないんですけど ね、
そうですね、
実際、うん、僕もそうですし、
お若いのかどうかちょっとまだ書いてないんですけども、まあでもそんなに年はいってないんでしょうね、
うん、
で多分そうですね、会社で一人こう若い女性が席でずっと一人黙々食べてるとちょっとあれって思いますからね。
やっぱそうなんですかね。
そういうこともこういう風に考えるのも、まあ、うん、あ、分からなくはないですね。
女性ってなんかこう集団で食べに行ったりとかする傾向ってありますよね、
うん、そうですね。
なんか、うん、お弁当にしても、
はい、
なんか会議室みたいなところでみんなで食べたりとか、
うん、そうですね、
なんか群れますよね、
はい、
その中にちょっとこう入り込めないっていうのは結構かわいそうっていうか、かわいそうっていうか辛いんでしょうね。
そうですね、
きっと
そこから逃れるためにその携帯電話で芝居を打つという
か、そう、これが本当
なかなかすごいですね。
これでも本当に周りの男性とかは、
うん、
ああそうなんだって思ってるかもしれないから、
あ、
そ
うですね、
そんな何深刻な状況に気づいてない可能性は高いんですよ。
そうですね、
これはちょっと本当このもぐらさんがどんどんどんどん一人追い込まれてるような感じがしてね、ちょっと心配ですよね。
この携帯電話のこの意見はどっちがいいんだろう、その、あの、信じてもらってるのがいいのか、あ、また始まったよって思えてもらえるのか。
このもぐらさんがどういうポジションの人なのかが何とも言えないですけどね、
はい、
なんかこう、気づいてんのかな、
どうですかね。
なんか本当ね、ダメなんですかね、普 通に食べ、一人で席とかで食べてちゃう女性って。
もちろんいいに決まってますけどね。うん、
なんかね、いいアイディアがあれば、言いたいんですけど、何分ね、僕は割と、前同期とかと一緒に食べてた時ありましたけど、はい、眠いな、喋りたくねえなとか思うような悪いやつで、その同期の人たちがなんかこう、何移動とかでいなくなっちゃったりとかして、
はい、
今一人だったりするんですけど、割と伸び伸びとやってますからね。
なるほどね。
うん、同期がいないのは寂しいですけど、一人は一人で気楽だし、うん、あんまり気にしないのがいいんじゃないかなとは思うんですけど、
はい、
その何取り巻く女性陣たちがなんでそのもぐらさんを誘わないのかっていうのはちょっと気になるところではありますけどね。
あ、確かにそうですね。なんでしょうね、年齢が離れてるとかですかね、ひょっとしたらね。
ちょっとね、
うん、お弁当を作ってくるっていうのはいいかもしれませんね。
あ、そうですね、自分、
うん、があるから、うん、そう、自分の席で食べてるんですよ。
そうですね、うん、そうするとなんか男性陣とかも、
うん、
あ、お弁当なんですかみたいな感じでね、なんか普通にそのなんだろう、女性同士で群れるんじゃなくて、
はい、
職場にいる人と、まあ、簡単に話をするような空気ができれば、別にその一人ぼっちがやったわけじゃないんでしょうけど、まあ、その一人ぼっちな状態にならないだろうし、
はい、
その無理する必要とかも全然なくなってくるんで、それはいいかもしれないですね。
そうですね、まあまあね、ちょっとね、まあ、お昼ご飯の時の時間だけとはいえ、ね、ちょっと深刻ですからね、なんとか。
そうですね、せっかくほら休む時間なのに、うん、これじゃ気も休まらないし辛いですよね。その時間が来ることが嫌になってくると思うんですよ、うん、いや
ね、大学でもね、便所飯を防ぐためにみたいな。
そんな、僕知らなかったんですけど、そういうのあるんですね。
うん、まあ僕も大学時代全部一人で飯食ってたから、
うん、いや僕も食べてました、食べてることが多かったですけど、うん、トイレに入って食べる必要が、
確かにそうですね、
なんか普通に教室とかで別に一人ぼっちで全然食べれたんですけど、うん、ちょっとね、カフェテリアとかで食べにくいのはちょっとわからなくもないなとは思ったんですけど、ね、別に教室とかだったらみんなね、バラバラ出して決まってるわけじゃないし、いいんじゃないかとか思ったんですけど ね、いや、なんかいろいろやっぱりこう人目とか気になっちゃいますよね、実際
ね。
なんかあんまり気にしないのがやっぱり一番いいんだと思うんですけど、
そうですね、
気にしちゃうのもわかるので、
はい、
なんかうまいこと折り合いをね、つけて、
そうですね、
本当そのお弁当をね、作ってくるっていうのはいいアイデアだと思うんですよね。はい、
じゃあぜひもぐらさん頑張ってください。
頑張ってください。
はい、まだ時間いけますね。じゃあもうちょっと、はい、メールをご紹介したいんですけども、
はい、
続きまして、ラジオネーム迷子さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕が卒業したいのは、身の丈に合わない格好をつけ方をすることです。僕は顔も姿も年収も全て一般サラリーマン並みの人間なのですが、一歩先を行きたい欲求が強すぎるのか、
はい、
身の回りのものをブランド品で固めたいと考えてしまいます。
すごいな、はい、
スーツはダーバン、腕時計はロンジン、革靴はサルバトーレフェラガモを使っていますが、正直なところ何がいいのかは理解できていません。この間は気になっている女の子と初めてデートすることができたのですが、銀座の高級フランス料理から始まり、オーセンティックなバー、そしてザ・ペニンシュラ東京のホテルバーなどなど、完全に予算オーバーな組み立てをしてしまいました。その子は喜んでくれたのでよかったとはいえ、このままでは破産です。なお今のところサラ金などには手を出していません。
これは違う方向でちょっと結構深刻ですね。
これはですね、
すごいな。いや、尊敬しますけどね、
まあ、格好つけたいって気持ちはわかります、確かに、ね、
そしてそれをちゃんと体現しようと努力してるのはすごいと思うんですけど、う
ん、何歳ぐらいなんですかね、この人ね。
これいくつですかね、うん、でもなんか僕らより若いような感じがしますね。
そうですか、あー、なるほど。
なんか
でもさすがにその、あ、そうか、そうですね、
20代後半ぐらいじゃないですか。
なるほど。まあでもスーツダーバン、腕時計ロンジン、
ごめんなさい、僕ダーバンとロンジン知らない。
あ、そうっすか。まあこの組み合わせが果たしてかっこいいのかどうかっていうのはちょっとね、議論がありますけども、
あ、
まあそれぞれがね、すごく高級なブランド
っていうのは間違いないので、そうなんでしょうね、きっと、
うん、
2万円とかじゃないでしょうね、スーツも。
違いますね。桁方も違いますね、まさにね、まさに桁違いですね。
よくその一般サラリーマン並みの年収からそこを捻出できますよね。
何なんでしょうね、まあとりあえずギリギリのラインでやってるんですかね。
すごい、
うん、 まあそうですね、一回こういう風に組み立ててしまうとそこからその崩せないっていうことがやっぱりあるわけ
ですよ。ああ、それはありますね。
あれなんでいきなりあなたあのこの間までスーツダーバンダーバン言ってたのに、なんだこれ来なかったでしょみたいなことになっちゃうと、
ああ ねこれはちょっとね難しいですよね。まず身の丈に合った生活水準にしないと、うん、やっぱ厳しいと思いますよ。
素晴らしい実感のこもったコメント、ありがとうございます。
本当に前もう、ね、今全身ユニクロみたいな格好ですけどユニクロすら高いと思ってるんですけどね私はね。なんていうか、いやだからあのね本当にそのデートコースもすごいなと思ったんですけど、はい、これを最初にしちゃうと、
うん、
これ水準でいかなきゃいけないじゃないですか。
そっか、初めてのデートって言ってましたもんね、うん、なるほど。
なんか本当に大事な時とかね、はい、クリスマスとかそういうイベントとか、
なるほどね、
そういう時にたまにはみたいな感じでやるとすごいまた喜んでもらえたりとかするかもしれないですけど、スタートがこれだと、
うん、そうですよね、向こうとしてもこの人すごいお金持ちだ、
うん、じゃあなんかいろいろお願いしてもいいかなみたいな感じになっちゃうかもしれないし、
玉の輿ゲットだぜって思ってるかもしれませんからね。
本当それでね、あの年収聞いて、
私の年収低すぎって言ってね、
それはねやっぱりよろしくないっていうか、あの自分が本当破綻してしまいそうで心配ですよね。そう、
お金が全てじゃないといえですね、お金が絡んでくることですから。
本当ですね、うん、なんかこういう人って僕周りにいないんで、
はい、
わかんないんですけど、やっぱり高いもので身を固めるっていうのはやっぱりステータスなんですかね。
それはやっぱりある程度の年齢までいくと、
うん、
あるんじゃないですかね。
なんかこう少しずつ揃えていくならわかる気がするんですけど、うん、もう若い時から全部こうバーってこう固めていくと、
はい、
なんかもう本当身動きが取れない感じですよね。
これそんなに若くないんじゃないですかね。そうすると30代中盤とかじゃないですか。
あ、そうなんですか。
スーツのダーバンとかちょっとおじさんくさいとは言いませんけど、
はい、
ちょっと若者が着るブランドじゃない、ね、
そうなんだ、
うん、
じゃあちょっと待って、
まあ、実際少しずつこう買い揃えていったのかもしれませんけど、
年収一般サラリーマンってどんくらいなんだろう、
まあまあまあ、具体的な数字は分かりませんけど、まあ確かに、ね、超高級なブランドばっかり並べたらそれは確かにね、
そうですね、
回っていきませんし、
あ、なるほど。まあでもそっか、いろいろ年齢問題とか出てくると早く結婚したいとかなってくると、こう、あの見た目だけでも身なりをしっかりしておきたいとか、そういう風にいくのも分からなくもないし、
なるほどね、
でもな、ちょっとそれにしても極端な感じ感じは否めないですね。
まあ、嘘は良くないですよね、うん、まあ、嘘じゃないのか何とも言えないですね。ちょっと、ね、格好つけすぎてるっていう話は、
そうですね、一歩先を行きたい欲求が強すぎるって書いてあるから、まあ、あの自分の本心ではあるだろうし、
はい、
まあ、お金があるんだったら全然それでやっていきたいぐらいなんでしょうけど、
そうですね、
好きなんでしょうね多分。だから、
ま
あ、よく分かんないながらもそういう風にやってること自体は全然嫌じゃないと思うんですよ、はい、ね、予算内でどうにかしないと、うん、だってサラ金などに手を出していません、今のところって。
そうですね、
これ出しそうですよね。
だ実際だからこのね、その今気になってる彼女と今後もデートを続けるとなると多分まあサラ金になっちゃうんでしょうね。
そうですよね。
いやだからこれは本当にもう早いうちに、う
ん、
ね、
本当その女性とうまくやっていきたいんだったらもう早めに、
そうですね、
ね、
ちょっと行った方がいいですね。
行った方がいいですよね。わあ、なんかいろんなね、悩みがあるんですね。
ぜひ、あの、道を間違えないうちに何とか頑張ってください。
ね、今、迷子さんですからね。早く、あの、突破口が見つかることを願ってます。はい、ありがとうございました。
はい、お願いします。
次は、
はい、
ああ、もう一つありましたね。はい、じゃあ、読みます。
はい、
ラジオネーム SF さん。
はい。
はい。SF さん、猫屋さん、こんにちは。
こんにちは。
僕はブログを毎日日記代わりに書いているのですが、ありがたいことに知り合いの方々が見てくれています、
はい、
しかし何気なく書いたことが読者を不快にさせてやいないかと不安になってしまい、気づけば本心と全く逆のことを書いている時があります、
うん、
それが最近いよいよ苦痛となっています。いっそこの偽りの内容を書き続けることから卒業したいのですが、誹謗中傷が怖くてできません。どうすればよいでしょうか。
やめちまえやめちまえ。
悩んでますね、
このブログやめちまえ。
どうしちゃったんですかね。大丈夫ですかね。
どうせ読みづらいならやめちまえ。
読みづらいっては書いてないんじゃないですか。
あ、そうですね。あ、すいません、すいません。失礼しました。
これ、ね、僕ですね。
そうですね。
ね、いや、なんかね、こう、周りのね、いろいろ、友人だけとかだったらいいんですけど、
はい。
なんか、ありがたいことに、いろんな年代の方が見てくれたりするんですよ。しかも、親戚とかも意外と見てたりとか、しうるという噂を聞いて、
はい。
本当に油断ならない。だから、このラジオも、もしかしたら、どこかに載ってるのかと思うと、ね、結構ハイリスキーなんですけど。
ね、
まあ、親は知らない、多分。
親戚の方、聞いてらっしゃったら、ぜひ、食料送ってください、SF さんに。
お金がいいです。
お金がいいですって。
はい。はい、
お金。お金を送ってください。
こういうところがダメなんですよね、きっと。あ、じゃあなんかいい食をください。はいはい。
まあでも実際のところね、知り合いにブログ知られちゃうと、やっぱりね、表面的なことに書けなくなりますよね。
難しいんですよね。さっきちょっと準備の時に猫屋さんとも話してたんですけど、はい、僕前からずっと日記書いてて、はい、中学1年生の時から書いてるんですよ。
はいはい。
この話しましたっけね。
いえいえ、
中学生の入った大学、あ、何言ってんだ、中学校が、なんか、日記ノート、なんか、記録ノートみたいなのを毎日書いて提出しろっていう感じで、はい、反強制的に日記みたいなことを書かせるところだったんですね。
はい、
で、それまで全然書いてなかったんですけど、こう、なんとはないことを書いて、それに対して先生が時々コメントとかくれたりとかして、それがなんか面白いなと思って、だんだん日記にはまってって、
はい、
で、しばらくはずっとその紙媒体で書いてたんですけど、まあ、さすがにどんどんノートとか増えていくとね、じゃあかさばっていくんで、
はい、
じゃあパソコン上でやろうと思って、メモ帳とかあるじゃないですか、Windows とかだと。それに、まあ、どんどん書いてたんですよ。
はい、
で、ずっと書いてたんですけど、まあ、そこでやると反応がないと、まあ、自分で書いて、自分で構造して、閉じるしかないんで。
いきなりね、そこにレスがついたら怖いですけどね。
うん、ね、
怖い。ある日、メモ帳、パチパチってつけたら、なんかその、頑張れとか書いてたら、
ね、それちょっと本当ね、
頑張れ。
消したくなります。
頑張れ母よりみたいな。
これは危険ですね。本当なんかあんまり、親には見せられないようなね、ことも書いてたりとかしますんでね。
そうね。
だから、なんかこう、ちょっとね、味気ないなと思って、で、なんかのタイミングで、ホームページを作って、
はい。
公開しだしたと。で、まあ、少し反応あったんですけど、その頃徐々にブログがね流行りだして、
なるほど、
更新とか楽だし、
うん、
じゃあそっちにしてみようっていう感じで始めたのが SF のマットっていうブログなんですけど、
はい、
こうやっぱりまあいろんな人に見てもらいたいなと思ったものもあって、割と大学の友達とか、先輩とか、
はい、
親類とかいろいろこう伝えているうちに、なんかそこからさらに派生して広がったりとかして、うん、まあありがたいことに何人ぐらいなんだろうな、70人とかそのぐらいなのかな、わかんないけど、結構毎日なのか何なのかわかんないけど、まあまあな数の方が見てくださってるみたいなんですよ、
はい、
つまんないとか暗いとか読みにくいとか言いながら、で、まあで、いよいよこう不特定多数状態になってきてくると、なんかこうなんとなしに書いたことがこうもしかしたらなんかこう人をね傷つけるようなね、内容だったりとかし
う
るのかなとか思うと、結構内容を書くのにこう躊躇するというかね、本当はすごいネガティブなことを思ったりとか、本当はふざけんなとか思ったんだけど、そういう風に書くと後味も悪いから楽しかったですとか、こう、ニュアンスを真逆にして、なんか、綺麗に終わらせようとしたりとかして。
そうね。
で、それが、タカが外れてくると、もう、どうにも制御ができなくなると、本当に暗くなったりとか、してくるんですけど、なんか、いけないなと思って、またこう、戻したりとかするんですよ。で、なんかこう、いろいろ気にしなきゃいけないのもめんどくさいなと思って、で、もう閉鎖しようかなとか、いろいろ考えたりとかするんですけど、
はい、
楽しみにしてくれてる人も確実にいたりとかするんで、
なるほどね、
まあ、生きているっていうか、生存確認もなりますから、僕デブ症なんであんまり人と会わないんで、
はい、
まあ続けたいなと思ってんですけど、なんかこうもやもやするところもあるので、うん、うまいことこう折り合いをつけてやっていくことはできないかなっていうことなんじゃないですかね。
そうですか。
どうなんでしょうね。ほんとね。ほんと、やっぱり知らせない方が良かったのかな。
まあ、基本的に日本人は陰口文化なんで、
ね、
うん、そういうのはね、あの、二面性を持ってやった方がいいとは思うんですが、
そうなんですけどね、
まあまあ、もうやってしまったことですからね。
まあね。
あの、今後もぜひ生存確認をさせていただければと思うんですが。
そうですよね。
いやいや、あの、皆さんメールどうもありがとうございました。
本当にたくさんね。
たくさんいただいてね、本当にもう。読み切れないぐらいね、
本当ですよね、
考えたんですけども。
もう大変でしたよ。
ね。いやいやいや、こんな感じでね、やれたら楽だね。
本当ですよね。うん、これ、大変でしたでしょう、考えるの。
いやいや、そんなでもないけどね。
僕、大変でしたよ。
本当ですか。
うん。
こういうのはね、あの、ゲストを交えてやってもね、面白いですよね。
そうですね。
3、4になってね。
本当、そろそろゲストを呼びたいな。
呼びたいですね。
でも興味を持たれてないんですよね。
まあまあ、そこら辺もまた、次回に向けてね、考えていきましょうか。
ぜひぜひ、いろいろね、2年目にからね、またなんか新たなね、ことをやっていけたらなとも思ってますので、はい、協力するよっていう方とかいらしたら、ぜひお気軽に ね、先ほどのメールアドレス、もう一回言っときましょうか。
そうですね。
sfnomad@good.jp。sfnomad@go.jp すごい絵が多くてすごい分かりにくいんですけど、
はい、
ここにねメール送っていただければ、転送されて僕の携帯に届くっていうすごいトラップがね
仕掛けられ
てですけど、まあよかったらなんかご意見ご感想でも、ね、何でもよろしいので、ぜひお送りください。
はい、じゃあ今日もこの辺で、
そうですね、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。さよなら。
さよなら。